皆さんこんにちは。経済アナリストの藤原直哉です。この時間は日本と世界に一言と題して、今の世相を見てあれと思うことを本音でお話ししていきたいと思います。
改めましてこんにちは。1月16日藤原直哉の日本と世界に一言、今日の話題は足元を見よです。またなんかちょっと風邪で、喉がですね荒れてきておりまして、ジンクスがありまして、私なんか本当に声が荒れてくると大体どっかで金融危機が起きるということでありますんで、どこで何が起きてるのか知りませんが、まあ起きるか知りませんが、まあ何かあるんじゃないかなと、まあ思っているところでありますけども、いろんな意味で、今年は変化が激しいと思うんですね。しかしそれも今までと違いましてですね、層が変わるっていうんでしょうか、固体が液体に、液体が気体にと、で、気体がプラズマにと、まあ、そんな感じでですね、非常に高いエネルギーが入ってきて、今までとは違って、すごく激しく動く年になるんじゃないかな、まあ、そんなふうに思っております。で、やっぱりこういう変化の時というのは、足元を大事にしないとですね、全然ダメなんですね。やはり自分の仕事、生活の安定というものを先に持ってこないとですね、いくら空理空論を言っても全然ダメでありまして、例えば生活の立て直し、仕事の立て直しと言いましてもですね、自分自身が何かちゃんと、仕事できる能力を持ってるか、そういう状態にあるかどうかというところが、まず足元の一番重要なところなんですね。ですから何事も やはりきっちりと足腰から鍛えていかなければダメでありまして、そういう意味では、こういう時代が極まった時というのは、ほとんど、宙に浮いたような、なんか本当に足が地についてないような、そんな人たちがどんどん長老ばっこしてくると。まあ、言ってみれば幽霊なんですよ。この幽霊が長老ばっこしてくるというのがこういう時なんですね。まあ、これは今回だけではないと思うんですけども、もうすでに日本の政治も平成に入りましてからどんどん足が宙に浮いてきたなと、そんな感じがしてるんですね。もう細川内閣あたりからですね、だんだん足が宙に浮き始めまして、でも今も自民党なんかですね、もう全然地面が見えないぐらい、高いところに足が上がっちゃってんじゃないかと思うんですね。ですから、まあ、この世の因果関係みたいなものも全然わかんなくなっていて、なんか本当に自分たちの空理空論だけで動いてると。で、同時にやっぱり、残念なことでありますけども、人や組織でも足が宙に浮いちゃってるところはたくさんあるわけですね。なんかテレビでちらっと見ましたけども、年始の、なんかその、財界の懇談会っていうんですか、あれやりましたらみんな、グローバリゼーションで、とイノベーションで頑張ると言ってんですが、まああんまり詳しいこと言いませんけども、会社名こうテレビに出てて、こういろいろ聞いてますから、グローバリゼーションに失敗して、イノベーションに失敗したところがですね、みんななんか頑張るって言ってるわけですね。ですからよくわかるんですよね、こう、頑張らないと未来がないという、その気持ちがですね、年始の言葉に現れてる。でもしかしその足腰を鍛えるっていうことが未だになんかこうできていない。だってその足が地についてる人を先に首にしちゃうわけですから、それはダメに決まってるわけでありまして。で、何を売れれば儲かるかっていうのも、要するに空理空論からやってるわけですよね。誰か人がやって うまくいってるものを安値で参入して、シェアを取ろうと。そういうことばっかりやってますから、本源的に自分たちの本当の強みとか、自分たちの理念が求めるものっていうことを最近考えたことはあんまりないんじゃないんでしょうかね。なんか本当に敗戦が混んできた軍隊みたいになってきてですね、とにかく何でもいいから勝てと。で、うまくいかなきゃもうそれっきりだと。まあ、そんな感じの投げやりのですね、精神風土というのが日本の経済界にも随分広がってきたんじゃないかと思うんですね。ですから、まあ、これで大体最後じゃないかと思うんですけども、内外ともにですね、足が宙に浮いちゃってる人たちが、まあ、最後の空中戦っていうんでしょうかね。戦いにもならないんですけども、なんかこう、ふわふわしてると、いう状況で、ほとんどもう敗戦処理の段階に入ってきたと、私は思うんですね。で、中国なんかもですね、足元を見るとですね、これ大変なわけですよね。貧富の格差が広がってですね、国民がカンカンに怒り出してるわけでしょう。腐敗に怒り出してるわけですね。中国という国は、その腐敗をゼロにしたらですね、誰も仕事しないわけですね。ですからその、鄧小平の改革開放というのは、腐敗のコストを成長で払うと、まあそういうなんか、非常にですね、現実主義的なものの考え方でスタートしたわけであります。腐敗を 全滅させることはできない。でも腐敗以上に成長すればそれでいいじゃないかという考え方ですね。ですから成長がですね、腐敗を上回っていないとあの国は回らないんですね。 ですから絶対値として7とか8とか5とかいう数字が問題なんではなくて、腐敗がどれぐらいひどいのかと、腐敗によるですね、まあ言ってみれば金品の横領みたいなもんですね。まあその伸び率と、それから経済成長率と、これ比べなきゃいけないわけですね。で、今見てるとどうもですね、これは腐敗の方が今、伸び率が大きいんじゃないかと思うんですね。だからあれだけその大騒ぎをしてるわけです。ですからこういうのを見るとですね、足元を見る限り、今のような、まあアメリカの新自由主義をですね、一番その激しく受け入れたのが中国ですから、これをこのままやってるとですね、本当にもう終わりなんじゃないかと思うんですね。本家本元のアメリカですら、この富裕層の増税をすると。中間層は減税しますけど、富裕層は増税すると。で、大手金融機関は引き続き解体に向けて持っていくと。まあこういうことで新自由主義を、まあはっきり言ってこう、ね、放棄したわけですから、まあその抜け殻がですね、まあ中国に一番残ってるわけですね。そうするともうこれはですね、進退極まるのは時間の問題だと思うんですね。やはり中国共産党はですね、やっぱりこれも、農民の軍隊ですから、農民が食えなければダメなんですよね。農民を食わせられなければ、農民を基盤にした中国共産党は崩壊するわけで、やっぱりその現実はよく見た方がいいと思いますね。それからアメリカの場合の足腰ですけども、一つは、やっぱり資源ですね。シュールガスだとか、それから農業ですね。これもいろいろ副作用がありますから、どこまで続くかよく知りませんけれども、まあ、とにかくこの部分は地に足がついて、今まさにその、どんどん、生産をしているところですから、ここは強いんだと思うんですね。しかしその外交とかですね、軍事だとかいうのは、戦えば負けるという状況になってきて、アメリカもですから先制攻撃、あるいは武力紛争への介入ということは、やらないということね、新保守主義はもう放棄するということを決めたわけでありまして、ですからまあ、空理空論でね、アメリカの世界最高の軍事力をもってすれば世界はあっという間に収まるという、まあね、足が地面から離れた議論で911の時からずっとアメリカは軍を動かしてくるわけですが、まあこれは終わりにしたってことですね。ですからこんな形で足が宙に浮いてるものについてはですね、うまくいきませんので、どっかでそれを着地して誤ったその国の方針をですね、正さなければいけないんですね。まあオバマはだからそういう意味では非常によくやってると思うんですね。日本の方はですね、まだこの一番上の方が宙に浮いちゃってるんですが、庶民の方はどうでしょうかね。結構その足が地についてる人もいるような感じがするんです。これでも物価高ですよね。すごい輸入インフレがもう始まっちゃってますから、おまけに金利まで上がっちゃってるんで、こういう時はですね、生活防衛ということがですね、非常に重要になってきます。過去いつもそうですが、物価上がっちゃった時というのはもう生活防衛ですね。物価上昇率を 2% 目標にするって言うんですが、国内だけの要因で 2% に持ってくることは不可能ですね。ですから、物価を 2% に上げるということは、輸入インフレを起こしちゃうってことでしょ。為替をぐーんと円安を持ってっちゃって、輸入インフレにしちゃえばですね、それは 2% でも 3% でもですね、ものすごくなりますんで、典型的な不景気と物価高という状況に日本はこう入ってくるわけですね。で、その時に生活防衛ということになりますから、まず一番は買い物をしないということなんです。買い物をしないのが一番なんです。金は使わないと。これ非常に効果的でありましてですね、ですからこれがその生活の工夫という話になります。生活の工夫をするにはいろんな意味で地が足についてなければダメで、ですから自分のところの畑でね、庭の畑で多少野菜ぐらいは作れるとかですね、最近は味噌とか醤油を自分で作る人たちもいるんです。ですからそういうところでね、自分で味噌醤油を作ると、何せこの安いものということになりますとね、生活防衛だから安いもの買おうなんて、下手に安いもの買うとね、何が入ってるか危ない、危険なものをですね、何が入ってるか分かんない危ないものを買わされるんですよ。これはまずいですから、やはり生活防衛ということで言いますと、自分で畑をやるとかね、味噌醤油ぐらいは自分で作るとかですね、これは非常にその効果的で、ものすごく実利的で、ますます地に足がついて、ますます生活力が高まってくるという、大変良いことなんですね。それからやはり物価水準の高いところにいるのはやめた方がいいと思いますね。家賃なんかもそうですが、もう今日本中ですね、どこに住んでも、生活水準ということを言ったらほとんど差はないと思うんですよ。むしろ、生活防衛の時代に入りましたら、物価の高いところに住み続けるっていうこと自身がですね、非常に苦痛になってくると思うんですね。田舎に行きましてゆっくり暮らすっていうのもですね、非常にその、価値観さえ変えればですね、とっても楽しいことだと思うんですね。で、むしろその、都会にいるとですね、お金を使わないと何もできないじゃないですか。 もう24時間365日金を使わないと何にもできない生活ですよね。でも田舎で工夫するとですね、お金なんかほとんど使わないで結構豊かな生活することができるんですね。ですからこういう輸入インフレに伴う生活防衛の時代というのは、住む場所もですね、田舎に持ってってですね、で自分なりの楽しみを得るというのは非常に効果的な方法ですね。さらにそのもっと広い意味で言うと、輸入代替ということを考えていかないと国が潰れるわけです。物価をですね、その上げる輸入インフレを持っていくということはですね、輸入品が高いということですから、国内でそれより安いものを作るチャンスなんですね。これが実はですね、本当の意味での日本再建なんです。円高がいつまでも続いてるとですね、実は輸入が止まらないんですね。材木にしろですね、穀物にしろ、輸入の方が安いですから、いつまでもその円高が続いてるとですね、なかなか国内の第一次産業の復興ってことも難しいし、あるいは日本の産業の空洞化を止めるのも難しいんですね。なんか最近はですね、円安になりながらですね、外国にますます工場を持っていくなんてですね、わけのわかんないことを言ってる経営者がまだいるんですが、ああいうのは政府は取り締まりをすべきだと思うんですよね。だってその雇用の拡大、経済の緊急対策って言っててですね、円安になってるんですから、そんなん外国に工場を作るのやめろと、直ちに全部撤収して日本に戻ってこいと、で日本の雇用を増やせと、はっきり政府は言わなきゃいけないと思うんですね。それは何かですね、未だにその外国にですね、工場を作るのをですね、この政府が支援するってのはね、とんでもない間違いだと思うんですよね。やはりこれから先はですね、外国もどんどん不安定になってきます。で、物流とかですね、資源とか様々な意味ですごい制約が出てくるんですね。まあ、とりあえずエネルギーの方はですね、ロシアやアメリカからも、あるいはオーストラリアの方からもガスが入ってきますから、まあ、日本はしばらくはガスと、あとは、石炭ですか、オーストラリアから入ってくる石炭ぐらいでですね、なんとでもなると思いますよ。で、問題はその産業ですね、一次産業、二次産業、特にこの辺をですね、立て直さないとですね、ダメだと思うんですね。で、まずですから、海外に行ってるものを国内に戻してくると、いろんな意味で国内のでないとですね、作れない。そういうなんか質の高いもの、こういうものをどんどん作っていかなきゃいけないわけでありまして、でも同時にですね、その、同じものをね、今までと同じものを作ってたって、結局いつまで経ってもコスト競争から抜けられないわけですから、本格的に国内に産業を戻してきて、産業の足元をもう一回立て直すということになると、日本は全く新しい道をですね、行かなきゃいけないと思うんですね。それはやっぱり日本の21世紀化という言葉なんです。ことにが必要だと思うんです。最近YouTube にですね、いろんなその映画なんかも載ってますから、まあ本当にどんなものでもタダでね、実にたくさん見ることができて、誠にありがたいんですけれども、例えば1940年代、50年代のアメリカの産業映画を見ますとですね、鉄道にしろ、農業にしろ、鉄鋼業にしろ、まあ電気産業、その他にしろですね、いわゆるそのオートメーションっていうものがですね、どんどんもう進んでるわけですね。ですからあれを見ると、戦後の日本っていうのは、まさにこのアメリカの昭和40年代、50年代をコピーして持ってきたんだなという部分がですね、非常にはっきりわかると思います。日本人らしい工夫っていうのもそれはたくさんしてるわけですけども、なんて言いますか、戦略の部分って言いますか、何を持ってきてくるのか、何をその使うのか、何を作るのかっていう部分においては、やはりそれは、まさにもアメリカのものを真似して持ってきたと言わざるを得ないと思いますね。じゃあそのアメリカはどうなのかというと、これ18世紀の後半から19世紀にかけてはですね、今度イギリスの真似するわけですね。ですからもう少し古いアメリカの映画を見ると、ヨーロッパに比べてこんなにいいんだよとか、ヨーロッパに比べてこんなに効率的でコストも安いんだよという言葉がよく映画に出てくるんですね。ああ、そうか、これ100年ちょっと前は、今度アメリカはヨーロッパの真似をしてたんだなと。まあこれ本当によくわかるんですね。で、最近はですから新興国が日本やアメリカの真似をしているわけでありまして、まあヨーロッパの真似をしているわけでありまして。ですからやはりこの産業革命のイギリスで始まりました、いわゆるこの近代化のですね、文明の利器というものが、まあ200年かけて世界を覆ってんだと、そんな風に一言で言っても全く間違いないと思いますね。ですから19世紀の今度はイギリスのいろんな映画を見るとですね、まあそれは本当に一番最初の面白いものはたくさんありますね。例えば最初の蒸気機関車ロケット号っていうのがですね、走った時の様子なんかもですね、まあ絵みたいなので残ってるわけですね。で、今でもちょっと遺跡残ってるんですね。あれ馬車に鉄の車輪をつけて乗っけるんですね。で、最初はブレーキがついてないんですよね。最初の機関車にブレーキがついてなくて、 自然にこう止まるのに任せてたという様子もね、ありますし。まあ、そんなのはありますと、まあ、昔はだから本当にイギリスで、それからヨーロッパ行って、アメリカ行って、日本に来てと。なんか本当にこの時代とともにですね、近代化の担い手がどんどん変わってたんだなってことがつくづくとわかります。でも同時にですね、じゃあ今イギリスどうなってんのって言うと随分寂れてきましたね。で、アメリカもそうですね。やっぱりそこにあるのは、近代化の先にある新しい文明のパラダイムを自分たちで作っていかない限り、このまま行けば日本も衰退あるのみだと、廃墟の国になるのみだということは明確に私は認識しなきゃいけないと思うんですね。じゃあその次のパラダイムって何かっていうと、もうそれは多くの人たちが自ら実践してやってるように、それは21世紀か、まさに健康と持続可能性を考えた新しいそのパラダイムを自分たちの力で作っていくということなんですね。近代化というのはどうしても量の時代ですよね。それからやはりその衛生とか独特の概念にこう、まあ、束縛されて動いてた時代でありますから、まあ、最後はこう足が地につかなくなるわけですね。今のこのネット社会もそうですけども、なんかその持ち株会社がどんどん広がっちゃったりですね、なんかその会社も大きすぎてこうよく見えなくなったりね、足がその地から浮いちゃうわけですよ。実際に誰が仕事してるかわからない会社とかですね、これから日本がこの本当に地に足をつけてもう一回再建していこうと思うと、それはもう一次産業、二次産業、三次産業全部そうなんですけども、やはり日本の21世紀化、ロハスな日本を作るという、ここの一点でですね、全部集約してやっていくしかないと思うんですね。その足を地につけるときに人々が何を求めてるかっていうところが大事なんです。ね、技とかですね、あるいは自然との共生とかですね、あるいは歴史の継続性とか、未来に対する責任とか、あるいはその大自然のそのエネルギーを使うっていうこととかね。なんかそれはですね、もうすでに我々の社会を見てると、地に足をつけている人たちが求めている生き方なんだと思うんです。で、地に足がついてない人たちが、なんかわけのわかんない思想に、右翼思想をこねくり回してみたり、左翼思想をこねくり回してみたり、あるいはなんかわけのわかんない、とにかく金だけ負けば経験良くなるみたいなことを言ってみたりですね。まあ、その、景気を明動ですね。まあ、その、とどまるところを知らないという状況なんだと思うんです。企業もそうですよね。現実を見ないで経営しますから、経営計画やってみたって全然うまくいかないし、最後は粉飾決算でごまかすと。もうそんなこと一体何年ですね、繰り返してるのかと思うんです。銀行だってですね、余震がわからないね。産業がわかりません。技術がわかりません。人がわかりません。財務諸表が読めません。それでじゃあなんであんた商売できてんのと。まあ、こんな状況が急速に今広がっちゃったわけですよね。やっぱりそれはですね、その部分の終わりを意味しています。ですからこれから本当に日本を立て直そうということになるとですね、そういう人たちではないところからこれはやっていかなきゃいけないと思うんです。やはりもう今ですね、この安倍内閣は完全に敗戦処理内閣だと思うんですね。やっぱり地が、足が地から離れちゃって、どうにもなんない人たちが今集まって、お金くれと言ってやってきてるわけですね。しかしその副作用たるやものすごいものがありまして、早晩ですね、国内が大騒ぎになる。で、外交的には外国が騒ぎ出すことはもう時間の問題だと思うんですよね。そうなってきたときに、やはりその次をどうするって話になる。もうとにかく今の政府は批判されるだけ批判されてあとないと思うんですよね。他になんか知恵もないし行動力もあると思えない。だからもう政府というものそのものがですね、足が地に浮いちゃってるわけですから、足が宙に浮いてるわけですから、中央政府そのものがね、足が宙に浮いちゃってるんだから、もうここをですね、どうこうしようったって、それは無理な話で、ここは整理するしかないと思いますよ。前から言ってるように憲法62条の、国政調査権を使って全部調べ直して、大体その増税なんかしてですね、立ち直る政府なのかどうかっていうところからですね、ぴっちりとですね、これ調べ直さなきゃダメなんです。で、そういうことをやって、じゃあその代わりの制度をどうするんだと、ね、いうところもいよいよ考えて、まあ、国全体を作り直していくっていうのが本当の日本の立て直しだと思うんですね。まあ本当にね、今私は地に足をつけてる人たちの動きを見てると、もうそれはもう動かせない流れになってきたと思うんですね。アメリカもそうだよね。今回の銃の乱射事件なんかを受けまして、あるいはこの前の反拡散運動なんかも受けましてね。やっぱりアメリカ人も地に足をつけてる人たちの腹は固まってきてるように思うんですよね。で、まあ宙に浮いてる部分をですね、オバマは何とかしてですね、その地に足をつけようと頑張ってますが、 まあ、つく人とつかない人がいるわけで、まあ、それは日本もそうですけども、まあ、これからその間のね、まあ、葛藤も始まると思いますが、しかしもう大きな方向性にですね、私は変わりはないんじゃないかなと思うんですね。まあ、そんなことで、とにかく皆さんね、足元をよく見てください。自民党も足元見てください。大企業も足元見てください。日本政府も足元よく見てください。足元がダメならそれダメですから。ね、そうやって物事を判断して、これからどうやって生きていけばいいかをですね、しっかり考えていただきたいと思います。というところで、今日の藤原直哉の日本と世界に一言、足元を見よということでお伝えいたしました。ではまとめにかかりましょう。さよなら。